JA グループ佐賀プレゼンツ、スキッピーと学ぼう佐賀の野菜と果物。
NBC ラジオでは佐賀県内の園芸農産物をもっとたくさんの人に知ってほしいという願いを込めたコーナーを毎月1回お送りしています、
はい、
タイトルは JA グループ佐賀プレゼンツ、スキッピーと学ぼう佐賀の野菜と果物です。 NBC ラジオの放送レポータースキッピーが佐賀県内で栽培されている野菜と果物、その生産者の皆さんを紹介しますよ。第5回のテーマは佐賀県産のアスパラガスということです。本日の担当は佐賀のスキッピーミカちゃんです。早速呼んでみましょう。ミカちゃん。
はい、原さん、サトルさん、ラジオ聞きの皆さん、おはようございます。
おはようございます。
今日のリポーターは佐賀のスキッピー荒垣美香です。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
先ほどスタジオからご紹介ありましたように、この時間は月一のコーナー、 JA グループ佐賀プレゼンツ、スキッピーと学ぼう佐賀の野菜と果物をお届けします。このコーナーは月1回のペースで私たちスキッピーが佐賀県内の美味しい野菜と果物について楽しく学びながら中継でご紹介しています。
はい、
私は今佐賀県佐賀市東岡町にあるアスパラガスのハウスに来ています。第5回のテーマは佐賀県産のアスパラガスなんです。私は今アスパラガスのハウスの目の前にいるんですが、およそ42メートルのハウスが20棟あります。総面積が50アールもあって、テニスコートでいうと20面くらいあって、とにかく広いんです。中ではもうアスパラガスが立派に実っていて、春目の収穫最盛期といった感じなんです。この時間は佐賀県アスパラ部会会長の山田勝彦さんにお話を伺います。山田さん、おはようございます。
おはようございます。部会長の山田です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いやー、とってもたくさんアスパラガスが育ってますね。佐賀県はアスパラガスの収穫量もとっても多いというふうに聞いているんですが、まずはじめに佐賀県内のアスパラガスの栽培状況について教えてください。
はい、令和3年産の部会員数は542名となっておりまして、栽培面積は105ヘクタールでございます。出荷量は2300トン程度を見込んでおるところでございます。
そんなにたくさんあるんですね。品種はどんなのが多いんですか？
品種はウェルカムがほとんどで、佐賀県全域で栽培を行っており、グリーンアスパラだけでなくホワイトアスパラの栽培を行っているのも特徴です。
佐賀県の出荷量でいうとどのくらいなんですか？
佐賀県の出荷量はですね、全国で2番目で、北海道について2番目ということで、10アールあたりの出荷量は全国で1番となっておりまして、全国でも有数の産地です。
そんなにたくさんあるんですね。そして山田さんもアスパラガスを栽培されているということなんですが、どのくらいのアスパラガスを栽培されているんですか？
私は家族で経営しているため、作付け面積で50アールで、栽培面積13年目となります。
そうなんですね。で、栽培のするときに何か気をつけていることってあるんですか？
はい、栽培も長いため土壌環境には注意しており、肥料は有機質肥料をメインに使用しておるところです。さらに牛糞堆肥も毎年5、6トン投入しており、美味しいアスパラができる土作りに励んでおるところでございます。
美味しいアスパラを作るためにはまず土作りから大事にされているんですね。今その山田さんのアスパラが今私の目の前にあるんですけれども、もう本当に大きいです。大きさが26から27センチぐらいあって、結構太くてですね、切り口の方を見てみると水分が多くて、さっき収穫体験させていただいたんですが、切った瞬間に水が垂れてきたんですよ。もう滴り落ちそうなくらい今も切り口がみずみずしい感じとなっています。こちらのアスパラ試食させていただいてもよろしいですか？
はい、どうぞ。取れたてのアスパラを茹でていますので、どうぞ。
ありがとうございます。取れたてのアスパラを茹でていただいています。もう茹でたてなんですよね。もう美味しそうです。まずは生で食べてみます。いただきます。もう熱々なんです。 いただき、柔らかくて何もつけなくても食べれるぐらい甘いですね、はい、で筋がないのでなんかボリボリっていうかもういっぱい食べることができますね。はい、で今マヨネーズとポン酢も用意していただいてるんですけど、私マヨネーズが好きなのでマヨネーズもつけて食べてみます。いただきます。やっぱり美味しい。だし居酒屋とか行ったらアスパラベーコン必ず食べるんですけど、やっぱり美味しいですね。山田さんのおすすめの食べ方とかもあるんですか？
はい、今はいろいろこう食べ方が多くなっておりますけれども、うん、私は湯がいてですね、ポン酢なり、ごま醤油であえて食べるというのが一番好きです。
美味しいですよね。そのいろんな食べ方を今の時期楽しむことができますので、ぜひみんなに食べてほしいなっていうふうに思いました。そして今日改めて、試食もしたり体験も収穫体験もさせていただいて、もうアスパラって本当に美味しいっていうのを改めて感じましたし、美味しいアスパラを作るためには土壌環境に注意して土作りに励むことが大切だっていうことを感じました。そして路地からハウスにしたことで長期栽培ができるようになったっていうことも先ほど教えていただいてとても勉強になりました。で、何よりも愛情が大切だというふうにさっき伺っています。それでは最後にラジオの前の皆様にメッセージをお願いします。
はい、今の時期のアスパラは柔らかくてですね、ほのかな甘みがあって栄養満点で様々な料理に適しています。またホワイトアスパラの出荷も行っていますので、店頭で見かけられた際はぜひ購入をお願いいたします。よろしくお願いします。
本当に美味しいので皆さんぜひ食べてください。山田さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
この時間は JA グループ佐賀プレゼンツスキッピーと学ぼう佐賀の野菜と果物、第5回放送は佐賀県産のアスパラガスについてお届けしました。以上この時間リポーターは佐賀のスキッピー荒垣美香でした。
はい、アスパラね、あのバターとかでささっと炒めて、はい、マヨネーズつけて食べると美味しいですもんね。
なんか簡単調理で美味しくなる、
本当
イメージ
本当に。でも
美味しいっていうか佐賀が2位なんよね。
ね、
初めて知った。
佐賀ってそう考えると本当に野菜とか果物とか、うん、いろんなものが取れるよね。
アスパラいいね。
ね、
アスパラめっちゃ食べたくなった
食べたくなった、うん、なんかあの一品プラスするのもいいし、おつまみにもいいし、うん、結構万能食材ですよ ね、
そうですね。
皆さんも佐賀のアスパラ召し上がっていただきたいと思います、はい、佐賀のスキッピーミカちゃんでした。次回の放送日時が決定しましたらラジオ CM でお知らせします。ぜひ次回の中継もお楽しみに。以上この時間は JA グループ佐賀プレゼンツスキッピーと学ぼう佐賀の野菜と果物をお届けしました。